フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。電話でお話を伺います。読売新聞経済部記者、佐藤千尋さんです。読みラジには2回目のご出演、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
佐藤さんの専門分野教えてください。
はい、経済部で記者をしているんですけれども、霞が関の中央省庁とかですね、企業取材などを幅広く行ってきました。最近はですね、新型コロナウイルスの影響を受けている、雇用の状況であったりとか、在宅勤務など新しい働き方の状況とか、さらには新卒採用が今どうなっているかといったようなことを主に取材しています。
そんな佐藤さんに伺う今日のテーマはこちらです。コロナ禍でじわり副業増えてます。新型コロナウイルスの感染拡大を機に副業を認める企業が増加しています。従業員の新たな収入源としてだけでなく、副業先で身につけたスキルが本業で生かされることも期待されています。今日は給与所得者の副業にスポットを当てます。佐藤さん、副業というのは明確な定義はあるんですか？
はい、実は副業に明確な定義はないんですね。一般的には従業員が業務時間外に本業以外の仕事をすることを言います。これまでは副業を禁止する会社が多かったので、副業というと会社に内緒で別の仕事とかアルバイトを行って収入を得るというイメージがありました。それが最近副業を認める企業が増えてきていまして、そのイメージが大きく変わりつつあるんです。
そうですね。
はい、副業元年って言われるのが実はコロナ前なんですけども、2018年になります。企業が自社の従業員のための就業規則というのを作るときに参考にするものに、国が定めるモデル就業規則というものがあります。就業規則を一から作るのはすごく大変なんで、基本的にはこれを活用して必要な部分だけ自社向けにアレンジする企業が多いんですね。2018年以前はこれに副業を禁止する規定が盛り込まれていました。
確かに一昔前までは会社員は副業禁止というのが当たり前でしたよね。
そうなんですね。それが国は2018年にこの規定を実は削除いたしました。代わりに労働者は勤務時間外において他の会社等の業務に従事することができるという一文を盛り込みました。それどころかですね、企業が副業を認める際にはこういったことを定めましょうというガイドラインまで作りました。副業の禁止から推奨に一気に舵を切ったわけです。
はい、
副業を認めるかは企業の自由ですので、2018年前も副業を認める企業はありましたが、国が推奨に舵を切ったことで副業を認める企業がじわじわと増えています。その動きを加速させたのが新型コロナウイルスの感染拡大による働き方の変化と言えます。
なるほど。日本企業はなぜ今まで副業を禁止してきたんでしょうか？
はい、それには終身雇用という日本独特の雇用システムが理由にあります。企業は定年まで社員の面倒を見て仕事に必要なスキルを身につけるための研修なども自社で行い、その代わりに社員は自社で囲い込んで自社の成長のためだけに働いてもらうという、ある意味持ちつ持たれつの関係がありました。今まではこの関係がうまくいってきたわけです。
それが変わってきたということですね。
そうなんです。社会の変化するスピードがどんどん早まっていて、従来の仕組みでは対応しきれない点が目立ってきました。昔に比べると、転職も当たり前になってきていますので、社内にいるだけではスキルが身につかないなと感じる人とか、やりがいを感じられない人が転職してしまうことが増えて、自社だけで必要な人材を囲むことが年々難しくなってきています。副業を認めることで従業員が収入を増やす方法を増やして、機会を増やしてですね、満足度を高めたり、社外で新たなスキルを身につけてもらうなどの効果を期待して副業を容認するといった企業も少なくありません。
企業が副業を認めるメリットって何なんでしょうか？
はい、副業のメリットは従業員側、企業側の双方にあります。従業員側としては、最近の情勢として大幅な賃金上昇が見込めないっていうことと、働き方改革で長時間労働が是正されて 残業代が減少しているため、副業で収入を補填できるという点が大きなメリットとして挙げられます。収入以外の前向きな理由としては、社会で新たな知識とか経験、スキルなどを得られるという点が挙げられます。
なるほど。
企業側としてはですね、先ほど説明した副業を認めることで従業員の満足度を高めて転職を防ぐといった効果があることとか、従業員が社外で得た知見を本業で生かしてもらうといったことが大きなメリットになります。実際、企業の採用ページで、うちは副業 OK ですということを掲げて採用活動の PR ポイントとしている企業もあります。
副業 OK というのが就職活動する学生さんへのアピールポイントになる時代も変わりましたね。副業が認められるようになったこととコロナはどんな関係があるんでしょうか。
はい、これまでは、徐々に広がってきた副業なんですが、新型コロナウイルスの感染拡大で在宅勤務が増加したことを受けて副業を認める企業が増えてきています。総合重工業メーカー大手の IHI とかキリンホールディングス、みずほフィナンシャルグループなど、従来副業には消極的だったですね、いわゆるお堅い伝統的な大手企業でも導入に踏み切る事例が増えてきています。合わせて選択制にはなるんですけれども、週休3日制を認める企業も出てくるなど、より副業を認める方向になりつつあります。
はい。
インターネット上で個人向けの仕事の発注を仲介するランサーズっていう企業があるんですけれども、副業をしたい個人と仕事を発注したい企業をマッチングしている企業なんですね。登録している人のおよそ3割が新型コロナの感染が拡大した昨年2月以降に副業を始めたと話しているそうです。理由として一番多いのはやはり収入の減少でした。その次がスキルアップ、さらには一つの会社に頼る働き方が不安などが理由として挙げられているそうです。
佐藤さんは副業をしている方に直接お話を聞いたんですよね。
はい、26歳の男性にお話を聞きました。この方はですね、昨年4月末に、ちょうど最初の緊急事態宣言が出た頃に副業を始めたそうです。本業では営業職として働いているんですけど、副業ではライターとして働いています。緊急事態宣言で在宅勤務となって通勤時間がなくなったことで、その時間を当てているということでした。
ライターですか？
はい。驚いたのはライターの経験がなかったそうで、営業の仕事で作るプレゼン資料を作るときに相手にどうやって訴えかけるかっていうのを文章を構成するわけですけれども、それがこの副業にも生きたということでした。今では企業のホームページ向けの文章などを受注できているそうです。で、副業の収入も徐々に上がっているそうで、今では本業の手取りの半分ぐらいになっているということでした。本業とは別に稼げるという確信を持つことができ、精神的に安心感を得ているというふうにおっしゃっていました。
なるほど。仕事で培ったスキルを副業に生かすというまさに理想的なスタイルとも言えますね。読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞経済部記者佐藤千尋さんです。テーマはコロナ禍でじわり副業増えてます。引き続きお話を伺います。前半のお話で副業をマッチングする仲介企業があるということでしたが、誰でも登録できるんでしょうか？
はい、誰でも登録できるんですね。基本的には、取材させていただいたランサーズのような仲介企業に登録をします。そして、ランサーズなどのホームページに自分のできる仕事などの PR を載せて、仕事の依頼が来るのを待ったり、逆に企業が仕事のオファーをしているのに応募する形で仕事を得ています。ランサーズを通じて仕事を受注している人は、例えばですけどマーケティングとかウェブデザインとかライターのような文章作成など、本業の技術を生かしている人が多いそうです。週末のアルバイトなどであれば誰でも副業としてできますが、本業などで身につけた技術を副業に生かすには、ランサーズなど、マッチングサービスを通じて企業から仕事を受注する必要があります。
なるほど。
ここで大切になるのが実績なんだそうですね。一番最初の大きな壁というのが1円の壁、つまり最初の仕事を受注することと言われているそうです。実績がない人には企業も仕事を任せづらいですよね。その壁を1回超えると最初の実績ができるわけで、次につながりやすくなるわけです。ランサーズの調査では、副業での年収は10万円未満というのが 55% で最も多く、10万円から50万円が 23%、このあたりから驚きなんですけど、50万円から200万円というのが 14% いて、なんと400万円以上稼ぐ人も 6% いるそうです。 10万円未満が過半数を占めてはいるんですけれども、大きく稼ぐ人もそれなりの割合いることが分かります。
そうなんですね。それは大きな収入源ですよね。
はい。取材の中で出会った32歳の男性はもともと広告会社で働いていたそうなんですけれども、副業として企業向けのウェブマーケティングを6年前から始めて、最後は副業が本業の倍以上稼ぐようになったそうです。なので、まあ、もうこれからやっていけるということで昨年独立したというふうにおっしゃっていました。今では自宅で1日数時間働くだけだそうで、悠々自適な生活を手に入れたというふうに言っていました。
そうなんですね。
はい。さすがにこれは極端な例だと思うんですけれども、やはり企業の需要を的確に捉えて実績を積むことができれば、副業で大きな収入を得ることも可能と言えると思います。
なるほど。まあ、副業で収入を得る人がいるっていうことは、そういった人材を活用する企業もあるということですもんね。
はい。さらに大きな最近の変化としては、従業員に副業を容認するという企業が増えているだけではなくてですね、副業人材、副業でいわゆる働いている人を活用する企業、つまりですね、副業を受け入れる企業も増えています。昨年ヤフーが他社の正社員やフリーランスなどおよそ100人を副業人材として受け入れたことが大きな話題となりました。
はい。
100人を募集したんですけれども、なんと4500人の応募があったそうです。お医者さんとか大学の准教授、それから企業の役員など幅広い職種の人が今では働いているそうです。基本的にはテレワークによる参加なので、月5時間程度働いて、月額報酬は5万円程度のことです。大手企業が大々的に副業人材を受け入れたことで、この受け入れる流れというのが広がる可能性も出てきました。
そうですよね。私も読売新聞の記事で読みました。
はい。副業の受け入れは企業にとどまらないんです。従来は副業人材の受け入れには消極的だった地方自治体などでも副業人材を公募する動きが広がっています。新型コロナでテレワークが当たり前になったことで、出勤を条件としない例も多いです。つまり、都市圏の企業で働く人を地方の自治体が受け入れるという構図ができつつあります。収入面だけでなくて、地方に貢献したいという思いを持つ人の力を地方創生に生かせる土壌もできつつあると言えます。
なるほど。こうやってお話を伺っていますと、副業は企業にも働き手にもいいことずくめのように聞こえるんですが、課題もありますか？
はい、もちろん課題はあるんですね。はい。一つは労働時間が長時間化しかねないという点です。基本的に副業は本業の就業時間外である平日の夜であったりとか、休日の空いた時間を当てることになります。企業側も従業員が働きすぎていないかを注意することは求められてはいるんですけれども、基本的には従業員の自主管理に委ねざるを得ないというのが実情です。収入が増やしたくて、つい副業に充てる時間を増やしすぎてしまうということがあります。
なるほど。
取材させていただいた副業をしている31歳の IT エンジニアという男性が言っていたのは、この方は収入ではないんですけれども、副業が楽しくてですね、ついつい働きすぎてしまうということでした。副業が充実するのはとってもいいことなんですけれども、体を壊してしまっては元も子もないと思います。で、経団連が2019年に行った調査では、副業への懸念として、社員の時間管理が困難であるとか、健康確保が図れないということが挙がっていました。企業側も従業員が副業のしすぎで体調を崩さないか、まあ、従来以上に目配りする必要があると言えます。
そうですね。
はい。また先ほど週休3日を選べる企業の話をしましたけれども、中には週休4日を選べる企業も出てきています。休みが増えるのはいいなと単純に思ってしまうんですけれども、その代わりに実は給料が下がることになります。副業を認める代わりに従業員の待遇が悪化するということも起こりかねないんですね。企業の人事担当者に対して行ったある調査では、企業側が副業制度を導入した理由について、社員の収入を補填するためと回答が 43% に最も多かったという結果が出ています。副業容認が安易な待遇の引き下げにつながらないよう用心する必要がありそうです。
そうですね。取材を通して佐藤さんはどんなことを感じましたか？
はい。2018年以降、徐々に広がっていた副業は、新型コロナによる働き方の変化を機に、一気に広がる可能性が出てきたと思います。その一方で、見えてきた課題の解決のための方策は、まだまだ道半ばといった状況です。副業は、必要な人材を必要な企業が活用するという、企業にとっても働く側にとってもメリットがあります。 そのメリットを最大限生かしながら、まあ、課題をどう解決していくのか、今後も検討を重ねていく必要があるということを強く感じました。
新型コロナではニューノーマルという言葉が広がりましたけれども、働き方の変化もまさにニューノーマル、常に新しい情報をチェックしていかないといけませんね。今日のトークゲストは、読売新聞経済部記者佐藤千尋さん。テーマは、コロナ禍でじわり副業増えてますでした。佐藤さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
読みラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は、中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個が加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してください。では早速今週のテーマです。テーマはこちら、大人のくせに。家族や先生を見て大人のくせにと思ってしまう瞬間とは。辛口の意見から微笑ましいエピソードまでいろいろ集まりました。ではティーンの投稿をチェックしていきましょう。千葉県中学2年の男子、高明クエスト37さんの大人のくせに。電車の時の席取りめっちゃ必死。電車の空いた席に我先にと座るシーン、たまに見かけますよね。まあ、中学2年生の目から見てもいい大人がと呆れてしまったんでしょうか。これ小さなお子さんが空いてる席にわーっと駆け寄るのは可愛らしいんですけどね。では続いての投稿です。こちらも千葉県の中学1年の女子、ミッサーさんの大人のくせに。廊下は走らないと先生、ある授業中プリント忘れたからと職員室に取りに行ったはずなのに戻ってくるのがすごい早かった。先生、走りましたよね。そういうこともあるでしょう。あります。大人だってたまには廊下を走らなくちゃいけない時があるんです。見逃してあげてください。では続いての投稿です。大阪府中学3年の女子、タッカンマリが食べたいのさんの大人のくせに。残り一つのデザート、じゃんけん参加しないでよお母さん。これもね、そういうこともあります。大人だってデザート食べたいんです。許してあげてください。では最後の投稿です。東京都中学2年の女子、犬うさぎさんの大人のくせに。私は知っています。お父さんお母さんが弟に負けないために夜ゲームの特訓をしていること。子供たちが寝静まった夜に猛特訓してるんですね。お父さんお母さん揃ってというところがなんだか微笑ましいです。子供とのコミュニケーションのためとは言いつつ、大人もハマってるっていうパターンもありますよね。私の周りにも結構ゲームにハマっちゃってる大人たくさんいますよ。ラジオワイティーン、今日のテーマは大人のくせにでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは、これなら AI に勝てるです。ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は副業のお話でした。来週のトークゲストは、読売新聞社会部記者の田村美穂さん。オンラインでのお見合い、オンライン婚活のお話です。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。